おはようございます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。本当に暑い中ですが、私たちを元気にこの場所に集めてくださって、あなたを礼拝して、またあなたのお言葉を聞くことができる幸いを感謝します。私たちは心を低くしてあなたに聞きたいと思います。神様が私たちにどうぞ語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週は、予定していた説教を講談に上がって全く変えてしまいまして、9章の31節だけを、その場でアドリブで話をしたということで、今日は、ちゃんと用意したものを話そうと思っています。私たちは礼拝で今使徒の働きを学んでいますけども、この使徒の働きというのは使徒の働きっていう名前がついちゃってるので、何かイエス様の直弟子の使徒たち、というその、ある意味でプロフェッショナルな伝道者の働きだけが書かれているように、誤解されやすいですね。しかしこの、使徒の働きというのをよく読んでみると、このペテロとかヨハネとか、あるいはパウロというその使徒と一緒に、本当に名前が書かれていないたくさん の当時のクリスチャンたちが一緒に協力をして、このイエス様のことを伝えたり、この教会を立て上げていったっていう歴史が、ここに書かれています。でその意味で、もう使徒の働きというのは本当は使徒と信徒の働きっていう名前をつけた方がいい、ということですね。でこのイエス様を述べ伝える福音宣教の働き、あるいは教会を立て上げていくっていう教会形成、あるいは新しい教会を生み出していくという教会開拓という働きは、牧師、使徒のね、この教師たちだけでもできません。またこの信徒だけでもそのことをすることは難しいです。その意味では信徒とこの教師が一緒に協力をしてスクラムを組んでいく中で、この働きができていく。で使徒の働きというのは、それを私たちに教えてくれているこの教科書だということですね。私たちの同盟教団の教会は今全国240ぐらいになりましたが、16の宣教区に分かれています。私たちの教会は、関東宣教区で23教会と、2伝道所、実際は25教会ですね。東京の北部、それから埼玉県、千葉県に1箇所飛び地、あと、群馬県ですね、が今教会があるところ。明日、その宣教区の総年大会が、どこだっけ、日光の方で、日光まで行かない手前ですよね。で開かれますけども、宣教区制っていうのが目指しているのは、教師と信徒が一緒に協力をして、そして新しい教会を生み出していこう、そしてそれぞれの教会が一つの教会だけで頑張るんじゃなくて、お互いの教会で助け合って、そして一緒に成長していこうっていうことが主として、このことが進んでいます。その意味では宣教区制っていうのは、まさしくこの使徒の働きを言っている使徒と信徒の協力っていうことを目指していこうということで、まだスタートが始まって少しですけども、ぜひこれが本当によく用いられていくようにと願っています。で今日は、9章31節から43節は来週この中身はじっくりありますけども、ここに現れてくるこの当時の教会の姿を少し、見てみたいと思いますね。今週は特に当時の教会が、どんなところでどんなことをしてたのか。で来週は、9章の31から43を中心、じっくり中身を通して、その教会の取り組みってどんなことが教会の取り組みだったんだろうかということをこう読んでいきたいと思っています。で当時キリスト教会はどんなところでこう活動してたんだろうかということですね。で当時のキリスト教会はこのローマ帝国の公認宗教ではなかったってですね。でこれは歴史的なことですけど、333年どっちかですね、ローマ帝国がキリスト教を公認するわけですね。でそれまでキリスト教会というのは、ローマの世界では、非公認の宗教だったんです。で当時のローマ法という法律の中では、その、ローマ政府に公認されていない、ローマ帝国に公認されていない宗教は、自分たちの自前の不動産を持つことができないっていう、そういう一つの 制度があったんですね。ですから教会は今のような形の教会堂を持つことができませんでした。それでこのクリスチャンたち教会はいろんなところをこう用いて宣教の働きをしていたのが、使徒の働きや新約聖書の手紙を見るとよくわかります。それをちょっと今日見ていきたいと思うんですが、一つ目はこの使徒の働きの3章の11節というところを見ると、こんなこう光景がそこに登場します。3章11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきたと書いてあるんですね。ソロモンの牢というところに集まってた。でこれはいつも分かりやすく話すときは法隆寺に行ったことがある人は多分多いと思うので、法隆寺にはこう回廊がありますね。金堂があって、講堂があって五重塔があるのかな。でその周りにこう回廊がありますよね。であれと同じようにこうイスラエルの神殿の周りにはこう回廊があったんです。かなり大きい回廊がありました。そこは意外とそこはもうその神殿に礼拝に来た人たちが、ある意味でこうそこでお茶まで飲んでたことが分かりませんけど、そこをこうで交わりの場にしてたような場所だったようです。で、クリスチャンたちははじめ、そこを利用して集まって集会を持っていたようです。でところが、使徒の働きの4章5章を見ると、そのクリスチャンに対する迫害が起こるんですね。で迫害が起こって、このある意味で神殿から彼らは追放されます。それでそこからまた違う場所を求めて、この集会の場所を求めていきます。でその次に、主にこの時代にこう持たれていた場所は、ユダヤ教の街道シナゴグという場所でした。使徒の働きの18章をちょっと見てみましょう。使徒の働きの18章の、1節から13節、11節のところに、そんな当時の光景がこう出ていきます。コリントという町であったことが出てきます。ちょっと読んでみます。そのうちパウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは切り物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところへ行くと言った。そしてそこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜主はバムロシによってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私はあなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはいない、危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから、と言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた、とありますね。ここで出てきますね。そのコリントという、地中海の一つの都市にパウロが行った時に、ユダヤ教の街道、シナゴグというところに行って、そこでこのイエス様のことを述べ伝えた。で、当時このローマ帝国の時代にこのユダヤ人の商人が、今でいうその中国の華僑の人たちと同じように、そのローマ帝国の地中海世界のあちらこちらにこう行って、商売をしてたんですね。で彼らはそこでこの自分たちが神様を礼拝する場所を持っていた。でユダヤ教はローマ帝国の公認宗教だったんで、街道という不動産があったということなんですよね。でそこでこの礼拝をしていた。日本でも例えば横浜に行くと関帝廟ってありますよね。関を祀ってある関帝廟なんてのありますけど、中国人の商人たちがこう集まっているところには、特にその関帝廟がありますよね。 で、同じようにそこにこのユダヤ教の街道があって、まあ、そこで神様を礼拝するだけじゃなくて、そこは教育の場であり交わりの場所だったんですね。で、そこを拠点としてクリスチャンたちはこのイエス様のことを伝えていたというんです。で、このコリントの記事を読むと、このまあちょっとトラブルもあったんですけれど、しかしその街道を管理していた、まあ、クリスポという一家はこのパウロを通してイエス様を救い主として信じていったとこう書かれています。で、さらに19章の9節10節のところを見ると、このエペソを出て伝道したときに、まあ、パウロはどういう場所を使ったかというのがここに出てきます。しかし8節からなんですね。それからパウロは街道に行って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日スラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリ人も主の言葉を聞いたと出てきます。で、特にこのパウロたちが地中海の世界で、まあ、ユダヤ教と全然関係ない全く普通の人たちですね、この聖書の神様を知らない、まあ、異邦人と呼ばれている人たちのところでこう宣教活動をしていくときには、まあ、今で言う、まあ、今と厳密にはちょっと違うかもしれませんけど、今で例えるならば地域の公民館とか、まあ、文化センターのような場所を使ってこの伝道と交わりをしていたようです。で、このエペソ伝道の拠点はツラノの講堂と呼ばれる場所で、まあ、あのこれはどっちかというと文化センターというよりはこのいろんなことをこう論じるようなこう勉強するような場所だったみたいですね。で、そこでこの2年間毎日、まあ、パウロがもちろん一人で毎日説教したんじゃないと思いますが、弟子がたくさんいますから、弟子たちがこう入れ替わり立ち替わりでこう、まあ、今でいう伝道集会をやったわけですね。で、そのことによってエペソ州にいる、まあ、かなりの人たちがイエス様の福音を聞いた、まあ、直接そこに来て聞いた人もいるでしょうし、また聞きで、もちろん噂で聞いた人もいるでしょうし、それだけこうイエス様の福音がこう伝わっていったというんですね。で、そのようにしてこう教会は、まあ、場所を見つけて伝道していた。で、ところが何よりもこの当時のじゃあ本当に一番の中心の伝道の場所はどこだったのかというと、それはこのクリスチャンの家庭だったということです。クリスチャンの家庭だった、まあ、よく家の教会っていう言葉でもありますが、クリスチャンの家庭だったというんですね。で、この、来週中身をゆっくり学ぶ9章の31節からのその、ここに出てくる出来事っていうのはまさしくその、家の教会で起こった出来事がここに、記されています。で、例えば、ちょっと後ろの方の聖書を開いてますが、ピレモンの手紙、ピレモンの手紙というのを開いてみましょう。私ページ数は第3版のページ数を言いますので、1、2版持っていらっしゃる方はご自分で探してくださるかと思いますが、422ページ新しい方用に3版のページ数言います。422ページ、ピレモンへの手紙、これはパウロがそのピレモンという人に個人的に送った手紙ですね。その1節2節を見るとこうあります。キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同路者ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へって書いてあるんですね。ですからこのピレモンという人は、まあ、コロサイという町のクリスチャンだったんですが、まあ、自分の家を解放してその教会としてその働きをしていたということはまあここでわかります。それから先ほど使徒の働きの18章でアクラとプリスキラっていう人が出てきましたけども、このアクラとプリスキラっていう人は天幕作りをしてたって書いてあるんですね。で、当時その天幕職人っていうのはいろんなところでこう仕事を呼ばれて、まあ、ある程度その一つの土地にいて、まあ、どのぐらいいたのかわかりませんけど、まあ、まあ例えば1ヶ月とか3ヶ月とか半年とか、あるいはまあ1年3年どれぐらいか分かりませんけども、行ってその仕事が終わるとまた他のところにこう、まあ、仕事を請け負ってこう行って、まあ、そこに住んでまた他に行くようなこう仕事をしてたんですね。で、 このアクラとプリスキラという、クリスチャンの夫妻は、この自分たちがこう行ったところ行ったところ、仕事先で住んだ場所で自分の家庭を解放して、そこでイエス様のことを伝えていたということがこう分かります。ですから、コリントでもこの、パウロはアクラとプリスキラという、家の教会を拠点にしてこのイエス様のことを伝えて歩いていた。さらに、もう今に引きませんけども、ピリピの16章を見ると、有名なピリピ教会の、一番初めになったルテアという人、彼女はこのパウロを迎え入れて、そして一家揃ってイエス様を信じて、それがピリピの教会の、過去になりましたね。それから使徒の働きの1章を読むと、このペンテコステの前に120人の人が集まって神様に祈っていた場所があります。それは、聖書にはっきり書いてありませんけども、マルコの福音書を書いたマルコのお母さんの家だろうと、マルコのお母さんのマリアという人の家だろうというふうに言われています。かなり120人が集まって、でここより大きいわけですが、屋上の間っていって、要するに1階の上の部分にそういう部分が作っていたということですから、かなりの裕福な家だったのかもしれません。で、とにかくクリスチャンたちはこの自分たちの家を解放して、共にその神様に礼拝を捧げて交わりを持って、そこに新しい人たちを招いて、このイエス様の救いを伝えて救いに導いていたというのがこの初代教会の姿だった。その姿を表しているのが使徒の働きの2章の43節から、47節のところですね。231ページ、使徒の働きの、2章の43節から47節、そこにこういうふうに出てきます。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者は皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと、出てきますけど、この姿はまさしく、当時、まずここは、2章はエルサレムですけども、エルサレムにあったある意味で無数の家の教会の集まりのことを書いています。ですから教会の伝道の中心っていうのは街道じゃなくて信徒の家だった、これは物理的なことがあるんですけどね、信徒の家だった。ですからこの信徒の家が伝道の中心ですので、必然的にこの伝道の働きっていうのは信徒と教師の協力でされてたっていうことになったわけですね。で、さてここで少し韓国の例を紹介したいと思いますが、韓国教会は、私たちと同じような、教会堂を持っています。それと同時に韓国教会は、大変家庭で この伝道の働きが盛んなこの教会です。その意味では使徒の働きに習えというのが韓国教会の一つ の考え方です。ですから、もちろん街道でもちろん礼拝があり、あちらは全部水曜祈祷会という水曜礼拝、金曜礼拝ですので、全部礼拝という名前つけてますけど、それ以外に婦人の集会といろんなものがありますけども、それと同時にそのクリスチャンの家庭が中心になって、そこでこの日頃 の教会の活動が進んでいるということです。そして特に韓国の教会では伝統的に、ほぼ伝統的に毎週金曜日にこの区域礼拝という形の礼拝が持たれています。で、その区域礼拝というのは、日本流に言うと家庭集会と同じようなものですが、どっちかというと礼拝の色が強いですね。礼拝色が強いで、あるところは月1回、あるところは月2回、あるいは毎週ということで持たれています。で、もちろん韓国の教会はクリスチャンになったら家庭を解放しなきゃいけないなんていう強制は全くありません。本当に自主的にそれぞれがこう自分の家庭を解放しています。で、どんなふうにやってるかというと、自主的にその家庭を解放できるその信徒の人の家に、周りの教会がまずこう集まってくるわけですね。そして、そこで、そこに自分の家族とか、 まあ、友達、教会に誘ってイエス様を信じてほしい人をこうそこに誘うわけです。でそこで、まあ、そういう意味で言うと小さな礼拝を持つわけですね。で、まあ、役割もいろいろ考えていまして、まあ、例えば家庭を、とにかく家庭を解放する人、そこに集まる人、それから例えばじゃあ自分はお菓子やお茶の準備しましょう、それをする人、それからじゃあ自分が司会をしましょうと言って司会をする人、そしてじゃあ自分の神様から教えたことをちょっと短くてもいいからショートメッセージをしましょうと言ってこうショートメッセージをする人で、まあ、そんな形でこうそれぞれがこう働きを分担をして時間を持っています。でそれも、まあ、要するにそこに集まってくる人たちが、まあ、集まりやすい時間、まあまあ、伝統的には一応金曜日になってますけど他の日もやってるようですけども、まあ、約1時間ぐらいのこうプログラムを持っています。で形としては多くの場合は、まあ、日曜日の礼拝で歌ったこう賛美を歌ったりしてそんなにこうちょっと礼拝の形をちょっとソフトな形にしてこの礼拝として持たれています。で、まあ、その、まあ、30分のところもあれば1時間のところもあればも、まあ、もっと長いところもあるでしょうけども、まあ、大体平均1時間と聞いてますね。で大体1時間の集会が終わった後で、まあ、一緒にお茶を飲んだり、まあ、あるところは一緒にご飯を食べたりしながら、まあ、ワイワイガヤガヤとこう過ごすわけですね。で集まりの構成も非常に様々で例えば世代を超えた、まあ、家庭的なこう年齢をこう縦断をした集まりもあれば、まあ、例えば壮年が集まっているグループもありますし、まあ、婦人だけのグループもありますし小さな子供を持ったお母さんのグループもありますし、あるいはそのお年寄りのグループもありますね。から例えば OL のグループもあります。から学生がやっている学生のグループもあります。でまあ、プログラムもその意味では、まあ、賛美をして一緒に祈ったりショートメッセージ信徒がそのショートメッセージを話したりあるいはその聖書日課を使って聖書を読んだり1週間自分たちが聖書を読んで教えられたことをこう分かち合うようなところもあるし、まあ、何かこうテキストを使って勉強しているところもあるし、まあ、いろんなとにかくもういろんな形でそのニードに合わせての働きがされています。ですから非常に肩が凝らないで新しい人が教会の礼拝の、まあ、ミニサイズのものにこう馴染むそういう場所があるんですね。で、まあ、もちろん状況によっては例えば、まあ、韓国の場合はある程度大きい教会と牧師とか伝道師何人もいますからこの順番に回ってメッセージをしたりという形でしています。で、まあ、教会員はまず自分が導きたい人をそういう集まりに招きますよね。で招かれた人たちは非常にリラックスした雰囲気でこの礼拝の基本的なこうスタイルとかこう聖書を開けることとか賛美をすることとか聖書を読むこととかっていうことに慣れるわけですね。そして教会のこう、まあ、自分が誰か連れてきたら他の人ともこう友達になって知り合いになります。でそうなってから多くの場合はそういう人間関係のこう準備ができてから教会の礼拝とか集会に一緒にこう新しい人を誘っていくような形が捉えています。ですから韓国の教会の成長の秘訣っていうのはまさしくここにあるっていうふうにこう言われていますね。でまさしくこの姿っていうのはこの人の働きがこう記録している教会の姿だ。例えば三浦綾子さんの本を読んでると三浦綾子さんは、まあ、ご主人 その光代さんと一緒に結婚した時にまあ自分たちの家をある意味で家の教会としてこう位置づけて自分たちが通っている教会の、まあ、集会案内をの教会の前にこう出して、まあ、そして、まあ、教会にあるようなそういう トラクトの、ね、ボックスを置いてですねこのトラクトを置いてそしてそういうふうにしてたそうですね。そして訪ねてくる人がいたら、まあ、いろんなことで悩みを聞いてあげたりなんかしたら聖書の言葉を開いて、まあ、そこでこのイエス様のことをお話をして一緒にお祈りをしてあげる、まあ、あるいは一緒に聖書を読んで、まあ、家庭集会も開いていたようです。今私たちの前任の越川先生は、金曜日ですかね、越川先生はご自分の家で今三浦綾子さんの本の読書会をされていますよね。で、まあ、そんな形でも、まあ、結構今あっちこっちでその三浦綾子さんの読書会をやり始めている教会があるようですね。でとにかく道歩きとかそういうのをとにかくこうある程度まで読んでみんなでこう感想を言って話をして みたいな形で、まあ、必ずしもこう牧師がいなくてもそういう形でそういう集会を持てる。で、まあ、そのようにして教会の働きは教会堂というだけに限るのではなくて、そこから、まあ、もう一つは出ていって、それぞれのこう家庭でされていく働きだったんだ、まあ、そしてそれが実を結んでいくんだ。実は私たちの教会も歴史を見ていくと、この教会の基礎ができた時代は家庭集会です。実際ここで家庭集会を開いてくださっていたご家庭もあると思いますけども、家庭集会が開かれていって、そこに誘われてある程度育てられた方が礼拝に出席をされて、そしてイエス様を信じて、まあ、今日も礼拝を守っていらっしゃる。ですからこの家庭集会、まあ、日本では家庭集会という名前が多いですけども、家庭集会をこう開いていくことっていうのは教会の本当に大きな大きなこの祝福、そしてこの地域の人たちがイエス様を知ることができるきっかけになっていくということなんです。そこで私は、皆さんに祈りのチャレンジをさせていただきたいと思うんですが、毎週じゃなくてもいいと思います。ある程度不定期かもしれません。また、まあ、それぞれのご家庭の都合で、ご自分の家で開くことが難しいかもしれません。でもぜひ私たちの教会でこの家庭集会がこの一つ二つ三つ四つとですね、生まれていくようにぜひ祈ってください。私もそのことにも祈っています。ぜひそういう本当にこう教会よりもこう一つ、なんて言いますかね、敷居が低くて聖書の話を聞いて、そしていろんなことをこう話ができる、そういう、こう場所が起こされていくようにぜひ皆さん祈ってください。それがこの朝霞の私たちが今置かれている教会が、まあ、使徒の働きの教会から何かこう学んで実践していくことができるとしたら、まあ、そういう場所を作っていくことだと思います。まあ、もちろんこれ子ども会もそうですね。子ども会もそうです。まあ、この場所はある意味で子どもが集まりやすい場所とはちょっと言いにくい部分がありますね。まあ、それでも子どもから言わせると子ども通ってます。自分たちは通ってると言ってますので、そうですけども、ぜひそういう子ども会やそして家庭集会がですね、あちらこちらでこう開かれていって、私たちがもっともっとたくさんイエス様を伝える場所が広がっていくことができるように、まあ、ある方はご自分の家庭を開放できると思います。まあ、それが無理であればそこに一緒に出席をする、あるいは、まあ、何か、ね、お茶やお菓子の準備をする、あそこで一緒にこう加わって奉仕をする、まあ、そういう形で、まあ、ぜひ家庭集会がですね、私たちの教会で一つ二つ三つ四つと起こされていくように、ぜひこのことを私たちは祈って、いけたらと思っています。お祈りをして終わります。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。天の父なる神様、初めの教会の人たちはこのイエス様の命令を受けて、そして自分たちの家庭や職場やまた学校や自分たちの住んでいるところを拠点として、そして自分たちの場所を開放してイエス様のことを伝えていきました。そのことを通して本当に多くの人がイエス様の救いに預かった姿を見ています。そのことは今日もあなたは同じ形を通して、同じ方法を通してイエス様を信じる人たちを起こしてくださると信じています。世界的な統計で本当にイエス様を信じることができるようになった人の 60% から 65% は自分の友達や家族や知り合いから誘われて何かの形の集まりに集った人たちです。神様、どうぞ私たちにもその可能性があります。どうか私たちの教会でも本当にこれから家庭集会や地域の子ども会がたくさん起こされていくことができますように、神様が一人一人に重荷とその心を与えてくださって、 家庭を解放してくださる方、またそこに集ってくださる方、さまざまな細かい準備をしてくださる方、また集会をリードする方、一人一人神様が、私たちが協力をして、この地域に本当にイエス様の福音をくまなく述べ伝えていくことができるように、主よ、どうぞ私たちを用いてください。何よりもそのことを私たちがいやいやではなく、また強いられてでもなく、本当に喜んでこの伝道の働きに加わっていくことができるように、どうぞ御霊が働いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。